西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、第4金曜日は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして、西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けしております。さて、今月はフットサルチーム SWH レディース西宮の江川亮選手と高尾あかり選手、お二方をお迎えしました。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
そして助っ人ティーチャーでございます、もうスポーツものの時はこの方に来ていただかないと始まらないというフリーアナウンサーの近藤富士夫さんでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は僕は非常に緊張しておりまして、というのはですね、今日スタジオにいらっしゃってる江川亮さんと高尾あかりさん、
はい、
日本女子フットサル界のスーパースターですよ、2人とも、
すごいんですよね。
2人とも日本代表の経験ありますしね、
はい、
もう注目の選手、お二人ですからね、う
ん、この間もね、応援に行ってらしたんですよね。
いや、本当にもうすごく楽しい。
見事勝ちまして。
そうなんです、はい、
ノリに乗ってるというところで、
はい、
今日はね、いろんなお話たっぷり、引き出していただいてですね、フットサルって何っていうような人にも分かるようなその魅力をですね、存分に伝えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、今シーズン中なんですよね。大変な時に来ていただきました、ありがとうございます。いやいや、どうですか、やっぱりシーズン中っていうのはなんかやっぱりこう力が入るというか、なんかありますかね、気分的に。
そうですね、やっぱりオフシーズンと比べて練習にも力が入りますし、
はい、
ちょっとピリついた雰囲気ではあるんですけれども、うん、やっぱり初優勝、リーグ初優勝を目指してみんなで切磋琢磨して頑張っています。
はい、という江川亮選手でございますが高尾あかり選手もやっぱりそうですかね、やっぱりもうなんか普段シーズンオフの時とは全然違いますかね。
そうですね、やっぱりすごい上手な選手がたくさんいるチームなので、うん、メンバー争いからですので、
そういうところ
か、1回の練習で、
こんなベテランの2人でもそんなとこにもちょっと気持ちがいったりとかするぐらい
しますね。やっぱりメンバー発表の時はちょっとドキドキします、
うん、うわ、近藤さんすごい世界なんですね
いや、やっぱりね、レベルが高い選手が揃ってるんでね、西宮は。だからもうその、うん、スタメンとかですね、それから、ベンチ入り14人なんですけどもね、はい、そこに入るの大変っていう。
そうなんですか、
はい、そう思いますね。
でも行きそうなんでしょ、今回リーグ優勝。
リーグの状況を、ね、お伝えしますとですね、はい、6月から始まってましてね、それで11チームが参加して F リーグ女子、が行われているんですが、その上位6チームによる試合が上位リーグと呼んでまして、はい、それが10月から始まっていて、残り1試合という事態になってまいりまして、
はい、
現在西宮が勝ち点33で首位なんですよね。
うわー、すごい。
で、実はこの F リーグ、女子フットサルのリーグで、
はい、
まだ西宮は優勝したことがない。
あら、そんなにすごい選手がいっぱいいらっしゃるのに。
そうなんです。
あら、
まあ、コロナもありまして不運な面もあったんですけれども、
ね、
浦安というチームが今4連覇中なんですよ。
強いんです
ね。ところが、
はい、
その浦安に、うん、つい先日、
はい、
勝ったんですよね。
勝ちました。
勝ちました。勝ちました。
それはなんかものすごい弾みになりますよね。
そうですね、うん、まあ、去年の全日本選手権でも優勝はしたんですけれども、うん、やっぱPK 戦で決着がつかずに PK 戦で勝ったというところで、試合でちゃんと勝ったのは本当に数年ぶりなんじゃないかっていうところで、 すごい嬉しかったですね。
ねえ、そうなんですか、
はいはい、どんな展開だったんですか、あの試合。
まず先に SWH が先制したんですよ、うん、四ツ井咲選手、21番の四ツ井選手が決めて先制したんですけれども、はい、まあ、追いつかれて前半は2対2で終えまして、で、まあ、後半も点の取り合いになりまして、で最終的に5対4で勝ちました、
うん、いやー、ねえ、
本当によかった。なんかすごい手に汗握るような、うん、そんな試合だったんですね。
そうですね、うん、もうフットサルの魅力しか詰まってないような試合だったと思います。
そのフットサルの魅力をですね、うん、教えていただきたいんですが、まずフットサルってどんな競技っていうところからですね、もうその初歩の初歩からお願いしたいんですが。
そうですね、またサッカーとは違って人数がまたうん、ゴールキーパー含めて5対5でやるスポーツなんですけれども、あのコートもちっちゃくて、横が20メートル縦が40メートル、ゴールもちっちゃくなって、まあ言ったらもうミニサッカーみたいな感じなんですけれども、サッカーとはまた全然違う競技にはなっています、う
ん、はあ、これはそれで屋内でもできるんですよね。
基本的には屋内でやるスポーツですね。
基本的に屋内、
はい、ちゃんとしたリーグではもう屋内です、
はい、ほー、なるほど。その辺もちょっとサッカーとは違うというところですよね。
そうですね。
でも運動量に関してはもうほぼサッカー並みのすごい運動量なんでしょう。
そうですね、サッカーとまたそこも違って、うん、まあ、コートはちっちゃくなるんですけれども、5人全員が基本的にはずっと動いているようなあのスポーツなので、うん、あの交代が自由なんですね、サッカーと違って、うん、なのでこまめに交代しながらやるスポーツにはなって
ます。ということはどんな役目もでっこなせないとあかんというような、そんな感じなんですか。
そうですよね、今お話に出たように、うん、5対5で戦うんですよ、はい、サッカーは11対11ですけど、だからこの5人がいろんな役割を、一応このポジションはあるんですけれども、うん、まあ、そこにこだわってはいけないので、まあ、あの走り回ってるうちに、うん、どこにいるのかっていうね、
は
あ、そういうのフォーメーションがあるんですけれども、そういうのを頭の中に入れてやってると思うんですけどね、はあ、
そうなんですか、はい、
でこのフットサルの面白さっていうのは、はい、やっぱりスピードとそれから緊張感、
うん、
それから女子に限って言えばやっぱ華やかさだと思うんですね、はい、でスピードはやっぱりこうコートが小さいだけあって、とにかく速いボールが飛んでくる。
うわ、
あれゴールキーパー怖くないんですか、そのシュートを受けると。
怖いと思います。
そうですよね、打つ方だからね。
絶対にやりたくない。
やりたくない。
そうか、すごい、本当に弾丸みたいな、でもパンと飛んでくるね。
あとね、魅力のもう一つの緊張感っていうのは、だからいつ点が入るか分かんないんですよ。
え、
もうスピードが速いので、
はい、
気がついた時にゴールってよくあるんですよね。
うわ、入ってたみたいな。
なんかもう本当にコントロール一つのミスで失点につながってしまったり、それが逆にこう得点につながったりとか、もう一個一個のプレーが本当に一点一点勝敗にすごくつながるっていうのがフットサルの魅力。
え、じゃあもう本当瞬き禁止じゃないけど、もうじっと見とかないと、みたいな。
本当にちょっと目離した時に、あ、点入ったみたいなのもあります、
みたいな。
前半20分、ハーフタイム15分、後半20分なんですけどもね、まあコンパクトな時間で、まあ見ることはできるスポーツなんですけれども、はい、集中力必要なんですよ、客は。
観客として行ってらしても疲れるぐらいの感じですかね。
本当です。ちょっと目を離すと、あれ今点入った。見落とすことがあるんですよ ね、
そうなんですか。
ただね、西宮の場合今シーズンは失点が少ない、はい、これが特徴でね、
はい、
得点は多いので多分見に行くと、うん、まあ、西宮がゴールを決められるシーンは貴重なんですよね。
そうなんです。
そうなんです、はい、
今本当にね、西宮ってっていうのを聞いてなんかすごい嬉しいんですけど、今スポーツチームで西宮ってつくのって このチームだけになっちゃったんですよね。
本当にね、だから貴重なんですよ、ね、クラブチームで西宮という名前をつけてくれっていうのは本当貴重でね、
ね、
もう本当応援したくなる、
もう本当にもう全市民挙げて応援しなきゃいけないなと思うんですが、この SWH レディース西宮のこの SWH というのは何の略なんですか？
SWH っていうのはメインスポンサーの、
はい、
桜橋渡辺病院、今桜橋渡辺未来医療病院と桜橋渡辺リハビリテーション病院っていうのがあるんですけど、
ええ、
その桜橋渡辺病院の S、 桜橋の S、 渡辺の W、 病院、うん、ホスピタルの H をの頭文字を取って、うん、SWH というチーム名になってます。は
あ、なるほど。いやでもそこの、ね、中に西宮っていうのが入ってるのは本当嬉しいですよね。
そうです、近藤さん。そして、うん、練習拠点がもちろん西宮にありまして、
はい、
これが山口町の船坂にあるんですよ、うん、
結構じゃあ行くのも、まあ、皆さん今南部の方にお住まいでらっしゃるんですかね。
そうです
ということになると練習のたびに万滝越えていくと、
はい、これがですね、実になんというかですね、こんなところに練習場があったのかっていうようなところにあるんですけどね。
お
で、イノシシとか出ません？
出ますね。帰り道とか一緒に下ってます。
やっぱりな。
そんなに自然豊かな。
自然豊かなところ。
ところ。
立派な練習場なんですよ、でも。はい、外でもね、練習できるし、うん、もちろん屋内のコートありますしね、はい、かなりね、恵まれている施設だと思いますけどね。
練習って、まあ、そのね、シーズンのオフの時とオンの時は違うんでしょうけれども、なんか、かなり詰めてやってらっしゃるんですか？
そうですね、今、火曜日、水曜日、木曜日の平日の夜と、うん、土曜日の夕方で、練習してるんですけれども、まあ、シーズンオフと、シーズン中とではちょっとまた練習メニューは変わったりするんですけど、毎回毎回監督が、うん、考えてくださって、自分たちが飽きないようなメニューを考えてくれて、うん、練習も楽しいチームだと思います。
はあ、でも練習が楽しいって言えるって本当にいいチームなんですよね。なんか練習って辛いっていう感じなんかなとか思いましたけど、
大川さんなんかそういう雰囲気が好きで西宮に来たっていう話ですね。
うん、そうですね。
そうなんですか。
そうですね、いつでも楽しそうなイメージがあって、うん、まあ、もちろん辛い時もあるんですけど、やっぱりこのメンバーがいるから頑張れるっていうところはありますね。
ね、西宮にいらっしゃる前にいくつかチーム在籍してらしたんですよね、
はいはい、
やっぱりそれぞれのチームカラーってすごくあるんですか？
すごくあります。やっぱりそれぞれのチームでカラーは違うんですけれども、私に合ったのはやっぱり SWH 西宮だと思ってます、
うんうん、はあ、こちらにいらして今何年ぐらいになるんですか？
今6年目です。
6年目。そうか、もうね、一番リーダー格っていうか監督もすごい頼りにしてらっしゃる
そうですよ
というね、
去年の得点王ですからね。
うわー、すごいですね。
今年も日本代表でポルトガルに遠征してますから。
はあ、そうなんですか。
大変な選手です。で、高尾選手は僕と同じ福井県の出身なんですよ。
はい、福井県です。
で、福井マローカっていうチームがあって、そこでずっとプレーしてたんですが、
ええ、
西宮に来てくれて嬉しいなとこれなんで西宮選んだんですか？
以前所属していた福井のチームでは、ボールを蹴り始めた頃から、4歳の頃から所属していたんですけれども。
4歳、はい、すごい。
でもうチーム間でもすごく練習試合をしたりだとか、昔から交流はあって、まあ、さっき江川選手も言ってましたけど、すごく雰囲気のいいチームで、あと監督が面白いので、それもあってすごくチームの雰囲気が楽しそうで、あとその監督がやってるフットサルっていうのもすごく面白くて、戦術だったりとか、うん、そういうのに惹かれてきました、
うん、ということなのでいいチームなんですよ、だからね。
そうなんですね、うん、高尾さんの妹さんも選手でいらっしゃるんですって？
はい、そうです、うん、妹は今アニージャ湘南っていう神奈川県のチームに所属してます。
はい、はあ、対戦することもあるんですか？
対戦しますね。
へ、
やっぱり私が福井にいた頃は同じチームでずっと やっていたので、同じチームでしかも同じセットでやってたんですけど、うん、私が外に出るってなってもうそこからは対戦相手として、はい、やってますね。
そうなんですか。妹さんも西宮に引き抜くということ
でいいですね。
やっぱりできないんでしょうか。妹が考えあの移籍を考えた時も、うんうん、まあ、一応考えてはいたみたいなんですけど、うん、まあ、私と同じチームに、うん、いないっていう選択肢を取ったみたいです。
そうか。ねえ、でもなんか本当に戦うっていうね、まあ、場に立つとそれこそ友達でも兄弟でもなんか、うん、やっぱりもうなんかこう敵じゃないけどこう対戦する相手っていうことになるとやっぱりなんか不思議な感覚なんでしょうかね。
不思議ですね。やっぱり、うん、ずっと一緒にやってたチームメートですし、うん、福井のチーム選手たちは、
はい、
やし妹と試合するってなる時も、うん、まあ、ピッチを出たら仲いいですけど、うん、やっぱりピッチ上では負けたくない、一番負けたくない相手なのでバチバチやります。
なるほどね。そうか、お二人ともだからかつていらしたチームとこういうリーグ戦の場合は対戦することもまあまああるわけですよね。
そうですね、うん、私はフーガドール墨田レディースに最初所属してて、はい、その後バルドラール浦安ラスボニータスに所属してて今はそこに妹がいて、
あ、え、えさんとこも妹さんが、
はい、
あら、ということはやっぱりすごくそばで見ててお姉ちゃんがやってるのをやりたいと妹さんが思うっていうことはやっぱり素晴らしいスポーツっていうか楽しいというかやりがいがあるもんなんですね。
フットサルって、そうですね、やっぱ見て、私はそんなに最初は誘ったわけではなかったんですけど、うん、なんかなんだっけな、高校生か中学生の時のなんか卒業文集に、なんかお姉ちゃんみたいになりたいみたいなの書かれてて、
そう、
それスーパースターですから
すごい
憧れの的なんだ。
あまり有効じゃなかったんですけど、うん、すごい嬉しくって、
うん、言わなくても書いてくれてたんだ。
そうなんです。めちゃくちゃ嬉しくってでそっからまあ大学まではサッカーをやってたんですけど、まあ、卒業するってなってフットサルやってみないっていう風に誘ったんですけど、まあ、その頃にはもう西宮にいたんで、まあ、以前所属してたチーム浦安がいいんじゃないっていう風には言って結局浦安に入って、まあ、対戦するとことごとく負けていたっていう私ですね。
なるほど、
はい、
いろいろあるんですね。さてその、SWH レディース西宮、先日観戦なさったのは中央体育館で、
はい、西宮の中央体育館で、うん、見てきました。あれは9月の試合ですね、はい、でお客さんがですね、うん、いっぱい入ってたんですよ。これは嬉しかった、うん、他の会場の観客数も、公式に発表されるんですが、西宮の観客数はものすごく多かったですね。それだけ、まあ、応援する人も増えてきたんじゃないかなと思います。
ファンが多い、
うん、
はー、例えばどの ポジションというか席でとかどういう方向から見たら一番こうエキサイティングなその試合が楽しめるとか、なんかその皆さんお好きな席とかあるんでしょうかね、ファンの方にとったら。
ファンサポーターの方はやっぱりそのファンサポーター席っていうところがあるので、そこで、まあ、太鼓叩いてくれる方もいるんですけど、そのなんかちゃんととか言って、選手個人の歌とかがあるんですけど、それを歌ったりしてくださる方もいますね。でただやっぱりどっちかに偏ってるとどっちかが見にくいとかもあるので、うん、私が見るんだったらもう真ん中がいいかなと思いますけどね。
そうですか。近藤さんはいつもはどのあたりでご覧になるんですか。
真ん中ですね。
もう全てがこう分かるように、はい、見えるように。
そうですね、はい、
いやお二人を前にしてなかなか言いにくいかもしれませんが、お好みの選手の方はとか特にこの人を応援するみたいな方はいらっしゃるんでしょうか。
西宮の選手でいうとですね、
はい、
四井咲選手、
はい、
この選手はですねスペインでプレーをしていた。
お
で先日の浦安戦もゴールを決めている、
はい、
で練習を見ているとものすごく繊細で いろんなアイデアがあるんですよ、プレーの中に、うん、ひらめいた時にそこにボール出すのみたいな、彼女はすごいと思う。もちろんあの他の選手もすごいんだけれども、うんうんうん、あの見ていて楽しい選手ですね。
はうん、はい、ちょっと一押し、
うん、そうですね、僕が気に入っているのは、はい、今日のお二人を除けばあとあの雑賀春音選手ね、あのまだ23歳と若いんですけれども、うん、彼女は北海道出身で、で高尾選手もそうなんですけども、屋内のスポーツってやっぱ北国ならではなんですね。
お
雪が降るので、
あ冬場のやっぱり練習場確保ということだと、はい、やっぱり屋内の方が、
そうなんですね。だから雑賀選手も北海道でドサルを、はい、に親しんでいたという話をしていますし、うん、そういう意味では雪国出身の僕も高尾選手も同じなんですけども、はい、親しみがあるなと思いますね。ただあのフットサルでいうと、うん、まあ、今日本フットサル協会によりますとですね、200万人のプレーヤーいるんですって、
はい、そんなにいらっしゃ
るんですか、日本で、プレー人口がですね。で兵庫県に限って言うと、これさすが西宮再発見、この時期によくフットサルをと僕は思ったんですけれども、うん、はい、阪神・淡路大震災からまもなく30年ですけれども、
そうです、
はい、阪神・淡路大震災の時に屋外グラウンドが多く被災しちゃったんですよ、
はい、
それがきっかけでフットサルの、
あフットサルにっていうことで、
フットサルをプレーする人が増えた、
はあ、なるほど
と言われてるんですよね、はい、そういうのが地盤になって兵庫県では盛んなんですよ、
う
ん、
そうなんですか、うん、じゃあそこから選手として頭角を現していくのは本当に大変だと、ね、いうことだと思うんですが、はい、さあ今日お二人に来ていただきました。お二人について近藤さんからちょっとお話をいただけるかなという感じで、まずは江川亮選手についてちょっと教えていただけますか。
江川亮選手は、点取り屋なんですよね
点取り屋ってねよくゴールを決められる方ということですか。
そうなんです、
はい、
ポジション
それは得点王だったんだもんね。
そうなんです、
はい、
去年の得点王なんですね、
はい、
で今シーズンも今まで11得点で今4位につけておりますね、
はい、
サッカーでいうフォワードピボというポジション、
うん、
まあ、最前線にいて、はい、いつでもゴールを決めてやるっていう、そういうね、
スター選手ですよね。
スター選手ですね、はい、監督によるともうチームの大黒柱でありますと、上久保監督がそう言ってました、
はい、
なんで笑ってるんです
か。初耳です
初耳です
直接は監督からなかなか言ってもらうってことはない。
監督はあまり褒めたりそういうこと言ったりするタイプではないので、
褒めて育てるタイプじゃないんですね。
じゃないです
あそうか、でもちゃんとそう思ってらっしゃるみたいですね。
そうです ね、はい、
うん、高尾選手については
高尾選手はですね、はい、高尾あかり選手は、まあ、何度も言いますが福井の丸岡という歴史のある町で生まれ、
はい、そうなんですか。お近くですか。
あ同じ市内なんですよ僕の。
そう、
はい、みたいです。
そうです。
同郷っていうのはなんかものすごくやっぱりこうシンパシーを感じたりとかするもんですか。
感じますね、はい、まさか西宮で会うなんてって感じですよね。
そうか、
ね、
なるほど
ですね。びっくりしました、
ねね、お僕はあの海辺の三国って町なんですが、彼女は丸岡城で有名な丸岡城というところ、はい、
お隣です、
はい、
そうなんですか、は
い、それで高尾選手は福井丸岡から移籍をしてきたんですけれども、うん、上久保監督によりますと、うん、速さが武器。
お
そうなんですか。
もう誰も止められないです。
ほら
はちっちゃい頃からか結構速かったとか。
好きでしたね。
ほ
うずっと走り回ってる子供でした。
さすが
ポジション的にはアラ。
アラです、
サッカーでいうミッドフィールダーですね、はい、ゲームを作る選手ですね、ということで実に頼もしいお二人ですね。
頼もしいお二人、はい、じゃあ後半も頼もしいお二人にもっといろんなお話を伺いたいと思います。桜 FM 今日の西宮再発見、フットサルの魅力をたっぷり語っていただこうというわけで、 SWH レディース西宮の江川亮選手と高尾あかり選手、そして、フリーアナウンサーの近藤富士夫さんにも助っ人ティーチャーということで来ていただいて、いろいろ語っていただいております。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、近藤さんはね、毎週月曜日のサクッとラララでいろいろとまたね、こういう感染期とかも語ってくださってますが、
はい、この間もですね、はい、取材に伺ってですね、監督と3人の選手のインタビューを放送いたしました、
うん、はい、はい、ねえ、
非常に協力的でありがたいんですけどねただ取材に行った時はもう大雨で大変でしたね。
そうですね。
どうだったんですか。
コートが水浸し。
そうなんだ。でも本当にあのね、そのチーム名に西宮っていうのを入れてくださっているチームが本当にあのここだけになっちゃいましてっていう ね、
それどころか、はい、西宮市政100周年の、
そうです、来年、
はい、
はい、
これをですね、うん、なんとユニフォームに、
はい、あのロゴをね、
はい、
入れてくださってるんですよね、
は
い、なんかあのそういういろいろ市の主催のイベントとかに引っ張り出されたりとか、ね、結構忙しいみたいですよね。
そうですね、うん、何個かお呼ばれしていただいたので、うんうん、積極的に参加させていただいてます、
はい、いやもうこれはね本当嬉しいことですもん ね我々にとってもね、はい、今あの YouTube のチャンネルも開いてらっしゃるのね。
はい、一応今年から、エンジンチャンネルっていうものを開設させていただいて、
はい、
なんとこの前1000人突破しました。
いいですね
すごい、もっともっと増やさなきゃね。でも
そうですね、PR ディレクターっていうのがいるんですけれども
、はい、
ディレクターを筆頭に、うん、YouTube チャンネル盛り上げさせていただいてて、うん、試合の裏側とか選手のプライベートとか、
はい、
いろんなところをチャンネルで放送してますので、ぜひ登録していただいて見ていただきたいです。
近藤さんはもうもちろん、
はい、
登録なさ
ってしてます。
ありがとうございます。ありがとうございます
でもそういう選手個人個人のいろんなこととかね、まあ、その試合の裏側とかっていう普段なかなか見ることができないところをね紹介していただけるなんて、ファンにとってはめちゃめちゃありがたいチャンネルですよね。
はい、
はい、
もう2人ともアイドルになってしまうんじゃないか
らしいですね。ファンクラブがね、
はい、
これまたすごいんでしょ。
チームのファンクラブ、はい、エンジンっていうと SWH 西宮フットサルクラブのファンクラブがはい、ありまして、まあ、今年からできたんですけども、
うん、
またこうやって私たちの輪を広げていってもっと応援してくださる方たちが増えたらいいなと思ってます、
うん、さっきかね、エンジンっていう ENNZIN エンジン、これなんでエンジン組むの。
そうですね、試合前に組むエンジンあるじゃないですか。
それから来てるんですか。
肩を組むエンジンっていうのと、
うん、
あと私たちのチームのクラブのカラーがエンジン色なので、
あ、それで、はい、
それを掛け合わせ て、はい、エンジン、
エンジン
となっております、
うん、はこれ誰が命名なさったんでしょうねっていろいろ考えて、うーんみたいな感じで
最終的にみんなで投票して決めました、
うん、はあ。いや、そのオフィシャルなねファンクラブはもちろんですけれども、試合を観戦に行くと随分いろんな方がトレコさんのアイドルみたいにうちわ持ったりなんかこんないっぱいね出してサインをなんか応援してくださってますね。
そうですね、うん、やっぱりフットサルってファンの方と観客の方と距離が近いスポーツでもあるので、
はい、
昔から応援してくださってる方とか、うん、まあ、最近こういうエンジンチャンネルとか通してファンになってくださる方も多くて、
うん、
とても嬉しいです。
本当にやっぱり距離が近いっていうのはそういう意味でもね、なんか本当になんか応援するのがそのなんか直にそのパワーが伝わりそうな気がして、
そうなんです、
ね、嬉しいです、
はいはい。 もうあの本当に、市民の目線から、応援できるっていうね、そこがとってもいいチームだなと思ってますよね。はい、
なんか応援するだけじゃなくて、私もやりたいとかっていう市民の方も増えてくると嬉しいですね。
そうだ、本当そうですよね。メンバー募集中ですか、っていうか
募集中です。
いやでもそんな簡単におっしゃるけどそれなりのやっぱりねスキルがないとなかなか難しいことだと思うんですけど、さっきねほら4歳からっておっしゃってたじゃない。
そうです、
あの高尾選手は始めたのが、
はい、
江川選手はいくつぐらいからそういう。
私は10フットサルは13歳14歳ぐらいの時に始めました、うん、それまではサッカーを、まあ、ちょっと玉蹴り程度ですけど、うん、あの遊びぐらいでやってて、正直言うとサッカーはあんまり好きじゃなかったんですよ、
うんうん、でもそのサッカーみたいなことをやってらしたのはやっぱりものすごいちっちゃい頃からでしょ。
でも小学校3年生とかで、それはもう姉がやってたんですけど、
うん、
何でも姉に負けたくないっていう対抗心でなんで私はやらせてくれないんだっていう対抗心で始めたみたいな感じです。
そうなんですか、はい、いやでも今ねほらあの娘をそろそろ何かにとかって思ってらっしゃるママが聞いてらしたら、
いいかもしれない
ですよ。パパが聞いてらしたとしたら、でもそうやっぱりちっちゃい頃からのそのいわゆる英才教育というとちょっと言い過ぎかもしれませんけど、そういうスポーツに親しむ環境っていうのはちっちゃい頃から持ってた方がやっぱり将来的な伸びっていうのはあるんでしょうかね。
まあ、そういうのはやっぱり小さい頃からやってた方が、うん、あのいいとは思うんですけど、やっぱ、うん、でもフットサルはそんなに早くなくても、うん、あの上達するスポーツだとは思ってます。
そうなんですか、はい、どんなスキルを磨くと上達への早道なんですか。例えばかけっこが早いとか何あの、ままあ、身体能力がとか体幹を鍛えてるとか、まあ、いろんな、まあ、もちろんスキルがあるんだと思うんですけど、これはやっといた方がいいよみたいなのってありますか。
トップリーグで戦う選手たちはやっぱりボールの扱いがうまいなって思います、うん、なのできっとみんなちっちゃい頃からたくさんボール触ってたんだろうなっていうのはやっぱり自分もリーグにいる身ですけど、
うん、
まあ、チームメイトもそうですし他のチームの選手を見てもそれはすごく思います。ボールたくさん触ったらいいんじゃないですかね、ちっちゃい頃から
ですって近藤さん。
あのサッカーと違ってコートが小さくて、
はい、
で選手も少ないとなると、うん、ボールに触れる時間が多いんですよ、フットサルっていうのは。
そうか、
そうなんですよ。だから、うん、たくさんボールを触っていると将来的にいいんじゃないかっていうそういう気がしますけどね。
それなんかすごい俊敏な動きがね期待されるというか要求されるような気がして、なんか身体能力高くないと無理やろうなと思われる方も多いかと思いますが、でもやりたいという思いがあれば、
そうですね、
なんとかこう将来開けてきますかね道は。
やっぱり気持ちの部分ってすごく大事だと思うんです。やっぱ負けず嫌いな子って上に登っていくっていう印象もありますし、
うん、
まあ、あとはでも素直が一番だと。
なるほどね、
うん、やっぱり何でも素直だと何でも吸収できると思うんで、
アドバイスなんかも
そうですね、
すぐ生かすことができたり、
そうですね、ある程度の素直さって大事なんだなってすごく思います。
これ結構大事なのはね、あの西宮市民からすると、まあ、この地域からも選手が出てほしいんですが、うん、この西宮のチームがこの F リーグ今シーズンのリーグ戦で初優勝をしてもらう、
うん、
そうすると大ニュースになる、
はい、
12月15日の最終戦隅田戦に勝てば文句なく優勝ですよ。
まあすごいすごい、ね、あと一勝ですね。
もうほとんど優勝でしょ、気持ちの中は。
あと一勝です ね、
ね、
もうここまで来たので
引き分け以上、
引き分け以上、
引き分け以上で、
引き分け以上で、トップ
初優勝になるんですけれども、はい、私たちとしてはあの前期リーグであのこのフーガドール隅田レディースには引き分けているので、
あ、そうか、
絶対に勝ちたいところではあるので勝って優勝を決めたいと思います、
う
ん
う
ん、
なるほど。そうなると、あ、フットサルちょっとやってみようか見てみようかっていう人が増えるかもしれない、うんうん、さらにもう一つ大きいニュースがあるのは、来年2025年に女子フットサルの 初めてのワールドカップが開かれるんですよ。
わ、
初めてですよ。第1回ワールドカップ。
すごい。どこで開かれるんですか？
フィリピンで。
はあ。
それに、うん、西宮から日本代表選手がわんさか入れば、
ね、
こんないいことはないですよね。
みんなで応援行こうみたいなツアーも ね、 ね出て、うん、
予選もあるんですかね。
予選は、一応アジア予選が5月に中国で開催される予定です、
うん。で、本大会はですね、もう来年のもう秋、11月21日から12月7日、はい、あと1年ぐらい後ですよね。
は
だ、お二人も日本代表で出場する可能性が高いので
ですね、
これはもうリスナーの皆さんぜひ注目しておいてほしい。
そうですね、いやぜひぜひその YouTube チャンネルもですし、いろんなところでそのニュースをですねゲットしていただいて、もう本当我らがチームっていう感じで応援したいですね。
本当そう思います。はい、
今スポンサーも募集してらっしゃるそうで、スポンサーって言えばほら何千万も出さなきゃなれないのかなと思ってたら、個人サポーター的なレベルの本当に何千円からの応援でも一応スポンサーになれるそうですね。
そうですね、一応今年から開設しているファンクラブエンジンがあるんですけれども、うん、そこからは一応5000円からあるので、
サポーター的な
サポートできるので、はい、
でユニフォームにこう名前書いてもらおうとかっていうような、ああいういわゆるオフィシャルスポンサーですよね。そういうのも結構たくさんもうねありますけれども、でもまだまだ募集中ということなんだそうですね、
はい、たくさんの方に応援してもらいたいです、
うん、でもやっぱりこういうなんか形で応援するっていうのを表明すれば、なんか本当になんか試合が身近で、なんか自分がねコートに立ってるわけじゃないんだけど、こう一緒に戦ってるっていう感覚を味わえますよね。
そうですね、うん、レプリカユニフォームも販売されているので、
そうだそれ着て
一緒に行けば推しの番号をゲットして
めちゃくちゃ嬉しいです。試合中とか試合前にスタンドで自分の背番号のユニフォームが見えたらやっぱね、うん、嬉しいよね。
嬉しいです。
江川選手は9番、
9番、
高尾選手13番、
9番と13番、はい、ぜひレプリカをお買い求めの説は9番か13番でということで
ぜひぜひお願いします。
近藤さん前9番後ろ13番だった
それいいですね
じゃないですか、うん、いやでも本当にフットサルっていうのはね、なんか本当に今お話聞いてたらすごく身近なスポーツのようですし、なんかまだ行ったことないっていう方はぜひ一度ね観戦にお出かけいただきたいですよね。
そうですよね、うん、もうこれを機会にも来シーズンはぜひ西宮中央体育館に、
はい、
足を運んでいただければと思います ね、
はい、ね、皆さんは本当にお仕事をしながら、ね、練習にまたね、そしてシーズン中は試合にと、もう大活躍なんですね。
はい、すごく忙しい毎日ではあるんですけれども、うん、このフットサルのおかげで毎日充実した生活を送れています、
はい、ねえ、そうなんでしょうね。じゃあ最後にこれか次のその12月15日の試合に向けて、それからまたねその後にも向けてちょっと一言ずついただけますでしょうか。ではまずは江川遼選手から。
はい、まず12月15日リーグの最終戦があるので、そこで引き分け以上で優勝にはなるんですけれども、必ず勝って初優勝を決めたいです。であと2月末から3月にかけては、全日本女子フットサル選手権大会があって、去年は優勝しているので初めての2連覇を目指して頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そして高尾あかり選手です。
はい、今江川選手も言ったようにリーグも優勝して、2月末から3月にある選手権も優勝して2冠という形でシーズンを終えれるように頑張りたいですし、うん、また先ほどもお話がありましたように来年ワールドカップがあるので、はい、自分が選手をしている間にこうやってワールドカップができたっていうのはすごく嬉しいことなので、選手としてそこを目指して江川選手と一緒に出場できるように頑張りたいと思います。
はい、ということでね、ぜひ頑張っていただきたいです。力強いねメッセージをいただきましたが、さあ近藤富士雄さん、
はい、
どうでしたか今日は。
いやもう本当に夢のようなひとときありがとうございましたこのお二人とお話しできるだけでも今日は来た甲斐がありました本当にありがとうございました。
じゃあピースとかしながらまた写真など撮って、はい、家宝にしていただきたいと思います。
そうさせていただきます
今日はねフットサルのいろんな魅力を、皆さんにねお伝えすることができたと思います。ぜひぜひ応援にお出かけいただきたいと思います。フットサルチーム SWH レディース西宮の江川亮選手、そして、高尾あかり選手、お二人に今日は来ていただきました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました
。そして近藤富士夫さんも今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もぜひぜひよろしくお願いいたします。さて来月の第4金曜日12月27日は人形芝居恵比寿座の松田さとしさんを迎えして人形操り恵比寿かきの継承と題してお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。そして来週は第5金曜日ですのでこの放送はお休みです。次回の放送は12月6日になります。第一金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員さんの登場で館長の氷谷和子さんをお迎えして伝統の技ナジオ紙と判察と題してお話を伺っていきます。氷谷先生へのメッセージもお待ちしています。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。